こんにちは、ザ・ディープダイブです。いや、普段何気なく食べてるみかんとかレモン、その家系図、つまり進化の歴史を調べようとしたら、使う DNA によってなんか全然違う結果が出ちゃうって、そういう話があるんですね。
そうなんですよ。今回はですね、お預かりした論文をもとに、シトラス、まあ柑橘類ですね、とその仲間たち、みかん赤っていうんですけど、その進化の歴史にあるちょっとした食い違いの謎に、迫っていきたいなと。
同じ植物の話なのに歴史が違うかもしれないと。
そうなんです。
それは気になりますね。使うのは核 DNA と葉緑体 DNA、 それとリードトゥートリーでしたっけ、新しい通。
ええ、その通りです。
じゃあ今日のミッションは、なぜその食い違いが起きるのか、そしてそれがまあ私たちにとってどういう意味を持つのか、そこを深掘りしていくって感じですね。
はい、そういうことです。じゃあまず、なんでこれまで解析がこう難しかったのか、その背景から少し見ていきましょうか。
お願いします。
ですね、植物の系統を探るのに、以前は葉緑体 DNA、まあ、CPDNA っていうんですが、これがよく使われたんですね。
はいはい。
扱いやすいっていうメリットはあるんですけど、これお母さんからしか遺伝しないんですよ。
ああ、母系遺伝。
そうなんです。だから進化のストーリーの、まあ、片面しか見えない。
なるほど。
それに種の間で交差とかが起こると、葉緑体だけがこう別の種に取り込まれちゃうみたいな、葉緑体捕獲っていう現象もあって。
へえ、そんなことが。
ええ、そうなるとちょっと見方が偏っちゃう可能性があったんですね。
なるほど。母親側の情報だけじゃ全体像はつかみにくいと。核 DNA なら両親から情報を受け継ぐから、もっとこう全体がわかるってことですか。
まさに、ええ、その通りです。ただ核 DNA の全情報をこう全部読むっていうのは、やっぱりコストが。
ああ、コストの問題があったんですね。
ええ、高かったんです。そこで登場したのが、今回の研究で使われているリードトゥートリーというツールなんですよ。
そのリードトゥートリーっていうのはどういうものなんですか。
これが結構画期的なツールでして、同じシーケンスデータ、実験データからですね、コストを抑えつつ、核 DNA と葉緑体 DNA の両方の情報を、まあ、効率よく抜け出して解析できるんです。
へえ、それはすごい。
ええ、精霊タからも直接たくさんの遺伝子の情報を取り出して、系統時まで一気に作れるみたいな。
それはなんか強力な助け方ですね。で、実際にリードトゥートリーを使ってみたら、どんな謎というか、その食い違いが見えてきたんですか。
はい、研究チームはですね、みかん赤の、まあ、約40種について核 DNA から系統時を作ったんです。
ふむふむ。
で、これはリードトゥートリーが出る前の別の核 DNA 分析の手法、ラドシークとか、そういう結果とも大体一致したんですね。
ここまではまあ想定通りというか。
なるほど。ここまでは順調だったわけですね。
問題はここからなんです。同じサンプルから得た葉緑体 DNA、 こっちで系統時を作ると、核 DNA ベースの系統時とはいくつかの点でも明らかに食い違う。
え？
これが細胞核細胞質ゲノム間の系統的異不致ってやつですね。
同じ植物なのに使う DNA の修理で親戚関係が変わっちゃうんですか。具体的にはどんなところが違ったんですか。
ええ、例えばですね、私たちにも馴染み深いあのみかん属シトラスですね。この位置関係さえも核 DNA と葉緑体 DNA の分析では、系統樹の中でのこう僅差が変わってきちゃうんです。
うわ、それは。
はい、他にもアタランティア族とかクラウセナ族とか、いくつかのグループでやっぱり同じような矛盾が見られました。
それは混乱しますね。でも単に葉緑体 DNA の情報がまあ間違ってるってことではないんですよね。おー、いいポイントですね。間違いというよりは違う側面を見せていると考えた方が、しっくりくるかもしれません。
違う側面。
はい。そして、じゃあなぜそんな食い違いが起きるのか、その原因を探るのがこの研究のまあ一番面白いところですね。
その原因は何だったんでしょう。すごく気になります。
主な原因として考えられているのは、不完全な系統合着。英語だとインコンプリートリニージソーティング、略して ILS って言いますけど。
ILS。
ええ、種分化、つまり新しい種が生まれるスピードがすごく速いとですね、祖先が持っていた遺伝子のこうバリエーションが新しく生まれた子孫の種の中でちゃんと整理されないまま受け継がれたことがあるんです。
なんか大上げ反りで引っ越したら、前の家の荷物がごちゃごちゃのまま新居に持ち込まれちゃったみたいな。
ああ、まさにそんな感じです。すごくいい例えですね。今回の核 DNA と葉緑体 DNA の食い違いのかなりの部分は、この ILS が原因じゃないかと考えられています。
なるほど。
これはみかん赤がいかに急速にこう多様化してきたかっていう証拠でもあるわけですね。
急速な進化が逆に遺伝的な複雑さを生んじゃったみたいな。
そういうことですね。
他にも原因はあるんですか？
はい、あります。遺伝子移入、イントログレッションですね。これも関わっています。
遺伝子移入？
ええ、これは過去に違う種の間で、交雑が起こって遺伝子の一部が相手の種に流れ込んじゃうという現象です。
ああ、交雑の影響。
ええ、昔々の、隣り合った村同士で結婚があったら、何世代か経つうちになんとなくお互いの特徴が少しずつ混じり合うみたいなイメージでしょうか。
なるほどなるほど。そういうことも起こるんですね。
ええ、真の柑橘類の木と呼ばれるグループとか、特定のグループでその証拠が見つかっています。
ふむふむ。
さらにですね、もっとずっと大昔に起こった古代の遺伝子移入の影響も、一部のこう系統関係がはっきりしなかった種では考えられるんじゃないかと。
古代ですか？
ええ、特に興味深いのはアジア原産の植物グループとアフリカ原産の植物グループの間で遺伝子移入があったかもしれないっていう痕跡が見つかった点ですね。
アジアとアフリカ、大陸を越えて遺伝子が混ざったかもしれないんですか？それはちょっと予想外ですね。
これはデータを見た時正直驚きましたね。
いやー、すごい話ですね。で、こういう複雑な進化の歴史を理解することって結局私たちにとってどんな意味があるんでしょうか？
そうですよね。これは単なる学術的な好奇心を満たすだけじゃないんです。
と言いますと？
やっぱり柑橘類の品種改良とか生物多様性の保全、そういう点ですごく重要なんです。どの種が本当に近縁でどういう遺伝的な背景を持っているのか、それを正確に知ることはもっと美味しい品種を作ったりとか、あるいは絶滅の危機にある種を守るための戦略を立てる上で、もう基礎中の基礎の情報になるわけですから。
確かに食料としても薬としても重要な植物ですもんね。
その通りです。
そしてリードトゥーツリーみたいなツールがこれからの研究を加速させるかもしれないと。
そう思います。低コストでより多くの、しかも核と葉緑体の両方の情報を引き出せるわけですから、これまで謎だった他のたくさんの植物でも進化の歴史をもっと深く効率的に理解できるんじゃないでしょうか。
なるほどな。では今回の話をちょっとまとめると、
はい、
未完化植物の進化の物語っていうのは、核 DNA と葉緑体 DNA っていう、見る角度によって違う顔を見せると。
ええ、
その主な原因は急速な種分化に伴う遺伝子の整理しきれなさ、つまり ILS だけど、過去の種の間でも交雑、遺伝子移入なんかも結構複雑に関係している。
そうですね、古代のものも含めて。
そしてリード2と E っていうツールはこの複雑なパズルを解くのにすごく役立つということですね。
まさにそういうことです。よくまとまっています。
いやはや、身近な果物の裏にそんな壮大な進化のドラマがあったとは。最後にこれを聞いているあなたにもちょっと考えてみてほしいことがあります。
はい。
禁煙だと思っていた種でさえ、これほど、古代の交雑とか急速な分岐とかで複雑な遺伝的な歴史が形作られているわけですよね。だとしたら、私たちが食料とか資源として依存している他の植物たち、そこには一体どれほどのまだ私たちが知らない複雑さが隠されているんでしょうか。
そしてそうした過去の出来事が、もしかしたらまだ私たちが発見していない何か有用な形質とか可能性を彼らのゲノムの中に眠らせているのかもしれないですね。